本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙1章16節から17節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に福音と神の義と題してメッセージをお願いいたします。
ハレルヤ、主の御名を称えます。こうしてまたここに集われる兄弟姉妹一人一人ともにイエス様のこの御言葉を学べるこの幸いを感謝します。そしてまた、ライブ配信を通してこの礼拝に参加してくださっている方々、心から歓迎申し上げます。どうぞ祝福があるように祈りつつ、またこの礼拝を進めていきたいと、そのように思っております。さあ、それではですね、今日の話に入る前ですけれども、今日はレイバーデーということでよろしいですかね。日本では勤労感謝の日に該当するんでしょうかね。ということで、働かれている方々、どうぞ祝福がね、あり、また癒しがあるように願います。そしてまた今日も大勢の、ね、方々がこの主の働きを、してくださっておりますけれども、主からの、祝福がまた豊かにあるように願いつつですね、このメッセージを取り継がせていただきたいと、そういうような思いでいるわけです。それでは、祈りを持ってメッセージを取り継がせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、どうぞ今あなたはここにおられ、そして生きて働かれる誠の神であることを心から感謝します。その方を今拝し、そしてまた祈り、そしてあなたの御言葉を取り継がせていただきたいと、そのように願っております。どうぞあなたが語られたいこと、あなたがお伝えしたいこと、そのことが今語られ、そしてまたここに集われる方々一人一人の心に、どうぞあなたの言葉が届きますように。そしてまたこのうちに霊の糧となって一人一人を生かしてください。主を感謝します。そしてまたイエス様、あなたにあって大きく期待します。主に栄光が期されますように。そのことを覚えつつ、期待しつつ、我々の主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。はい、ということで、今日のメッセージですけれども、タイトルが福音と神の義ですね。福音も神の義も大きなテーマでありますけれども、今日はですね、このようなタイトルでお話をさせていただきたいと思っております。まずは復習から入りたいと思います。このローマ書ですけれども、例えでね、皆さんにお伝えしました。7つの大きなこの大屋根、ちょうどこのセントジョージ教会もね、大きな大屋根の一つの、建物であるわけですけれども、このローマ書っていうのはこの建物が7つこう連なっているんだ。そしてそれぞれの建物の中には何があるのか、それは神の義について書かれているんだよというお話をさせていただきました。そして今私たちはこの初めのその建物の中に共にこう入ったわけなんですね。それは玄関のようなところで、玄関のドアをですね、入って、そして皆さんと共にですね、玄関ロビーにこう着いたわけなんです。で、玄関ロビーに着くと、この著者である、ローマ書の著者であるパウロさんが私たちを出迎えてくれた。そしてその建物の管理者とでも言うことができるのでしょうか、そのパウロさんから挨拶を受けたわけなんですね。そしてパウロ自身の自己紹介を私たちにしてくださった。そしてその挨拶の中では3つのことをパウロは伝えてくれたわけです。じゃあどんなふうにね、彼自身こう自己紹介を私たちにしてくれたのかということをちょっと振り返ってみたいと思います。まず第1番目、パウロはこう言います。神様の福音のためであるということ。パウロは神の福音のために選び出されたものであるということを私たちに伝えてくれました。そして二つ目のポイント、それは使徒としてなんだということ。 使徒として、パウロは神様から使徒としての責務を受けているものなんだ、そして使徒ですから使徒としての権威を持っているものなんだということを私たちに伝えてくれたわけですね。そして三つ目、それは何か、それはしもべなんだということです。まあ、これ言い換えると覚えてるでしょうか、奴隷ですよね、奴隷です。じゃあ誰の奴隷なの、これ大切です。イエス・キリストの奴隷であるということをパウロは私たちに挨拶としてね、まあ、これ自己紹介ですとして伝えてくれたわけです。この3つのポイント、神様の福音のためなんだ、そして私は使徒であるということ、そして私はキリストのしもべである、キリストの奴隷であるんだということを、まあ、伝えてくれたわけです。そしてまたその後にパウロはこの玄関ホールを少し移動して、そして次のことを私たちに説明してくれました。それは何かというと、この書、このローマ書を書く動機ですね。もちろん何かするためには動機があるわけです。その動機を、パウロは私たちに伝えてくれました。じゃあ一体どんな動機なのかってことですけれども、ローマの兄弟姉妹に切に会いたいと願っている、その理由を3つにね、こう、まあ、項目というか、まあ、ここに出ておりますけれども、パウロはこう伝えてくれたわけです。3つの理由です。その1番目、それは何か、あなた方を強めたいと思っている。まあ、これありがたいですよね。本当に弱い私たちです。弱さを覚える私たちですけれども、あなた方を強めたいと、そのようにパウロは思っているわけですが、まあ、これはどういうことかというと、パウロが神様から受けている賜物です。その賜物って何かというと、使徒としてのその賜物ですよね。その賜物を用いてあなた方を強めたいと、霊的に強めたいと、そのように思っている。そのことをまずここで伝えてくれているわけです。そして切にあなた方に会いたい、その理由、それはお互いの信仰によって互いに励ましを受けたいんだということです。まあ、これはどういうことか、切にあなた方に会いたい、それはローマに行ってあなた方の間に身を置くということです。身を置くということはどういうことかというと、関係性ですよね。その関係性の中で、私のこの信仰、そしてそれだけではない、あなた方のその信仰によって互いに励まし合うこと、これを目的としているんだ、だからあなた方に切に会いたいんだということ、そのことを伝えているわけです。そして3番目です。それは実りを得たいということ。実りを得たい、これは何か、これはパウロのその福音宣教によっていくらかでも救われる人を得たいんだ、ね、そういう思いがあったわけです。この3つがローマに行って、そしてまた兄弟姉妹に会いたいと切に願っている理由であったわけですね。パウロはこのようにね、15節で言っています。ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたい。まさにこれがパウロが伝えたかったことですよね。まあ、それを私たちはこの玄関ホールの中でね、こうパウロさんが私たちにまあ伝えて、くれた、その内容になってくるわけです。まあ、これ切に、ね、あなた方に会いたい理由ですから、これを話すことによってどういう効果があると思います、どんな目的があると思います。切に会いたいんだ、その理由これだよ、3つ挙げましたよね。挙げることによってローマの兄弟姉妹との良い関係を築くという、そういう大きな目的があってパウロはこの理由を述べてくれたわけです。さあ、まあ、玄関ホールに入って、そしてまた挨拶を受けて、そしてまたこのロマ書を書く、その動機をパウロは説明してくれました。じゃあ次に私たちにパウロが語ってくれることは何なんだろうか。今私たちはこの玄関ホールをさらに奥の方に進みます。そしてここでですね、パウロがとても重要なことを話し始めるわけです。それは何か、それは神の義について。まさに神の義というのはこのローマ書全体のテーマであるという話をしましたが、いよいよこの玄関の中で、あ、以前話しましたね、玄関というのはその家全体がね、分かるような、そのような場所でもあるんだ、とても重要なものなんだ。例えば私たち博物館とか行きますよね。そうすると玄関にはリセプション、 まあ、この建物がどういう、展示物があるかということがこう分かるようになっているわけですよね。同じようにこの玄関ホールでパウロはこの全体7つの建物が、まあ、玄関を除けば6つですね、それがどういう構成になっているのか、何を伝えたいのかということをこう伝える、ね、その場所になっているわけです。そしてそれこそが神の義であるという、そういうことだったわけですね。で今日ですけれども、そうですね、これは、ですかね、あの聖書箇所はローマ人への手紙の1章の16節と17節です。わずか2節なんですけれども、まあ、内容が、ね、かなり、濃いものになっているかと思います。メッセージのタイトルが福音と神の義ということですけれども、今日は3つのポイント、皆さんとともに学びたいと思います。それはですね、福音について、そして2番目に救いについて、3番目神の義について、まあ、どれも、ね、大きなあのテーマですよね。ということで皆さんともに学んでいきたいと思います。まあ、今日のこのローマ人への手紙の1章16節17節、これは私たちのこの教会の1年間の、まあ年間聖句にもなっているわけですね。ということでこれ非常にまた私たちにとっても重要な箇所になってくるわけです。さあ、ということでよろしいでしょうか。それではですね、まあイントロの方はこれで終わりですが、いよいよ本文の方に入っていきたいと思います。まず16節からですね、パウロはこのように記しています。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。まあ、このようにパウロは記していますが、まずは文脈を確認したいと思います。まあ、1節から7節、先ほどね、イントロでも話しましたけれども、まあ、ここでは何が書かれていたか、パウロの挨拶が書かれていたわけです。そしてまた、パウロの挨拶に続いて、8節からは、パウロはローマ書を書くその動機について記したわけです。そして、13節には、このようにパウロは記しています。あなた方の間でも、いくらかの実りを得ようと。まあ、これは何を言ってるか、これは福音宣教を通して救われる人を得たいと、まあ、このようにパウロは願っているわけです。パウロは異邦人の使徒としての使命を受けましたよね。神様からそれを受けているわけです。それゆえにパウロは14節でこのように言っています。私はギリシャ人にも未開の人にも知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。まあ、これ負い目って書かれてますけれども、これは負債という意味もある、あるいは神から与えられているものの義務だという意味もあるという話をしましたけれども、まあ結論としてパウロが伝えたいこととして、だからですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。パウロが伝えたかったこと、それは福音を伝えたいんだっていうね、ことであったということを私たちは学んできたわけです。これが文脈ですね。この文脈、この流れの中で今日の箇所が始まるわけです。ということで、このね、16節を見ていただきたいと思います。私は福音を恥としませんと、まあ、このように始まっているわけですけれども、原文のギリシャ語ではここはですね、英語の because の意味にあたる言葉が実はあるんですね。ということはどういうふうに文章がつながってくるかというと、15節のローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです、なぜならばなんで、なぜならば私は福音を恥としませんと、このように続いてくるわけです。で、この恥としませんというね、この言葉ですけれども、この意味は全幅の信頼を置いているという意味があります。パウロはこの福音、キリストの福音に全幅の信頼を置いているんだということ、そのことをここでは伝えているわけです。どうでしょうか、私たち一人一人、 福音に全幅の信頼を置くことができているでしょうか。そしてパウロはなぜここで福音を恥としないとそのように伝えているのでしょうか。ちょっとその理由を考えてみたいと思います。そのためには2つの視点で考える必要があると思います。まずはじゃあどんな視点なのかというと、まず1つ目、それはユダヤ人の視点です。そして2つ目は異邦人の視点です。なぜか前ね、以前ご説明させていただきました、このローマの教会というのはどんなグループで構成されてました？ユダヤ人のグループですよね。もう1つは異邦人のグループですよね。ですのでこのローマの手紙はそのローマの教会に宛てた手紙なので、この2つのグループの視点で考える必要があるわけです。じゃあどうでしょう、ユダヤ人の視点で考えてみましょうか。なぜパウロは福音を恥としないとここで語ってるんでしょう。それはユダヤ人というのは何を求めました？常に求めるもの、まあこれはね、一般的な質問になりますけれども、印を求めたんです。ユダヤ人というのは印を求めました。じゃあその証拠を見せてくれ、まあそういうものでしょうか。それゆえ多くのユダヤ人にとって、今これ福音を恥としないって言ってますよね。福音には十字架欠かせませんよね。ユダヤ人はこのイエスの十字架をどう見てたんでしょうか。ユダヤ人はこのイエスの十字架は呪いであると、イエスは呪いの死を遂げたんだ、だから十字架に挙げられ、そしてそこで死んだイエスはユダヤ人にとってはつまずきであったんです。申命記の21章の23節にこのように記されています。木に吊るされたものは呪われたものだからであると。木に吊るされたものは呪われたものなんだ。イエス・キリスト、まさにその十字架の姿が呪われたものであり、ユダヤ人、多くのユダヤ人にとってはつまずきであったわけです。じゃあパウロ福音を恥としないと言っているけれども、まあ、十字架の死、そして墓に葬られた、その後は何でしたか。それは復活ですよね。でも多くのユダヤ人にとってはイエスの復活というのは、弟子が死んだ、弟子がそのイエスの体を盗んだものであるという噂が広まっていたがゆえに、決してイエスの復活というのは彼らにとっては印ではなかった、作られた話であった、そのように多くのユダヤ人は思っていたわけです。まあ、マタイの福音書の28章の12節から15節、ここをですね、また見ていただければと思います。まあ、ユダヤ人は印を求めるとね、そのように、まあ、言われるわけですけれども、じゃあ実際にどうだったのか。イエス・キリストは交渉外の時に何を行ったか。それは救い主でしかできない印を彼らの前で行っているんですよ。そしてイエスの復活はどうでしたでしょうか。ローマの兵はその一部始終を目撃している、これは神の技であるということを知っている。それがローマの兵は最首長のところに向かいましたよね、その出来事の後。そしてそのことを伝えてますよね。しかしその最首長たちはそれを受け入れなかったわけです。印を受け入れなかったわけです。そしてイエスがメシアであるということを伝えるパウロ、これ3つ目ですけれども、をどうしたんですか。迫害したわけですよね。これがユダヤ人の福音に対する評価であったわけなんです。じゃあ一方どうでしょう、異邦人はどうであったか。ギリシャ人、まあ代表してギリシャ人を挙げましょう。ギリシャ人というのは何を求めたか。それは知識です。ユダヤ人は印を求めた、しかしギリシャ人は知識を求めたわけです。じゃあ知識を求めたということを前提に考えてみてください。イエス・キリストの十字架はどのようなものでしょうか。十字架というのは罪を犯した結果ですよね。故にイエスの十字架の死というのは愚かなものとして捉えられるわけです。そうですよね。3番目、じゃあ復活はどうなのか。復活はこのギリシャ人にとっては馬鹿げた話であったわけです。どうして人が死んだ人が蘇るんだ、そんなことはあるはずないだろう、まあ、そういう考えですよ。当時福音に対して多くの人たちがこのような評価をしていた。しかしどうだったんですか。しかしパウロはどうであったのか。私は福音を恥とは思わなかったんです。 このようにつながってくるわけですよね。すなわちイエス様の十字架での死、埋葬、そして復活は事実であり、救いをもたらす何だと言っています。神の力であると、そのことを確信していたわけですね。全幅の信頼をこの福音に置いていた、それがパウロであるというわけです。でこれ16節で、ここにちょっと出てないんでね、聖書のを見ていただければと思いますが、救いを得させる神の力です、神様の力ですと、そのようにパウロは記していますが、ここで使われている動詞にちょっと着目したいと思います。これは現在形の能動態を使っています。プレゼントで、アクティブということでしょうか。現在形の能動態を使って表しています。すなわち何を言っているかというと、この救いというのは今この時も救いを得させる、この福音というのは救いを得させる神の力であるということ。福音には罪を許し、そしてまた永遠の命を与える、すなわち救いを与える神の力である。それは今この時も、その神の力がこの福音の中にあるということを、この動詞からね、伝えているわけなんです。さあ、ということで、17節見てみましょうか。次のね、節に移りたいと思います。あ、ちょっと待ってくださいね。ここに17節、あれ17節がないかな、ちょっと待ってください。あ、すいませんね、ちょっと前後しちゃって申し訳ありませんでした。その前にですね、こちらの方を説明させていただきたいと思います。で、もう一つね、16節で、ご説明させていただきたいところがあります。それは福音宣教には神様が計画された順番があるということですね。一体どんな順番なんだってことですけれども、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にもと、このように記されています。ユダヤ人をはじめ、なんでユダヤ人がはじめなんだ、そのユダヤ人、イスラエル人はイエス・キリストを拒絶したじゃないか、そのように思うわけですよね。それはまあ事実です。そしてまたイエスが十字架にかけられました、それも事実です。イスラエルの人々はこのイエスはメシアではなく、またユダヤ人の王ではないということを国家的にそれは認めた、そのように判断したわけです。それなのになぜユダヤ人にまずはじめにこの福音を伝える優先順位があるのかということですけれども、それはこちらのエレミアですね、旧約の預言者エレミアがこの新約について、新約、それは新しい約束という意味がありますが、について語っている、箇所があります。そこを、見てみたいと思います。それはエレミアの31章の31節から、33節です。お読みします。見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。これがね、神が語られた言葉です。この新約というのは神様とイスラエルの間で結ばれた契約、しかもこの契約というのは条件ついてますか、無条件なんです。無条件契約であるということ。ということは何を言っているか、たとえイスラエルのその人々がどんな不信仰なことをしたとしても、この契約はそのまま有効であるということですよね。イスラエルの民はイエス・キリストを救い主として拒否しましたよね。ユダヤ人の王として拒否、拒絶したわけですよね。しかしこの契約が神がイスラエルとの間に結んだ無条件契約であるがゆえに無効にはならない。この契約は今も生きているということになるわけです。そして、イスラエルがこの祝福を拒否したがゆえに、なんと素晴らしいことは、その新約の恵みが私たち、異邦人にも与えられるようになったわけです。そこでこの順番が大切だということです。まずはじめにイスラエル、そしてまたその後に異邦人という順番です。イエス様の宣教はどうでしたでしょうか。イエス様の宣教そのものも、まさに ユダヤ人にまずこの祝福を伝え、そしてまたその後異邦人、そしてまたパウロの宣教の順もその通りでしたよね。パウロはさまざまな地域に出かけていきました。その町に出かけていきました。その町にはシナゴグ、ユダヤ人の街道がありました。まずはじめにパウロが行ったのはユダヤ人の街道ですよね、シナゴグですよね。そこでイエス・キリストを証ししたわけです。これがパウロの宣教の順であったわけです。ここまた重要ですけれども、16節の方ね、見ていただければと思いますが、福音はユダヤ人にも異邦人も信じるすべての人に救いを得させる神の力であるということ。確かに優先順位というものは存在しているが、しかし信じるすべての人を救いに至らせる神の力であると、そのようにパウロはここで記しているわけです。これが16節ですね。そして17節の方に移りたいと思います。17節はこのように記されています。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。まあ、ここにもね、素晴らしい、御言葉が記されているわけですけれども、ここもですね、実は16節と同じようにこの英語の because にあたる言葉が記されているわけなんです。で、じゃあ一体これどういう、ね、論理構成になってくるのかというと、パウロは次のように言ってるわけです。ちょっとね、15節聖書をお持ちの方はですね、見ていただきたいんですが、ぜひここで福音を伝えたいとそのように言っているわけです。そして16節、なぜならば福音を恥としないからですね。そして16節、福音を恥としない、なぜならば福音には神の義が掲示されているからとなってくるわけですね。これ18節って書かれてます。すいません、17節ですね。15節から17節にかけてですね。すいません、申し訳ございません。であれば、パウロが福音をぜひ伝えたいのは何なのか。なぜならば福音には神の義が掲示されているからというね、そのようになってくるわけです。この神の義がローマ書の中心テーマになっているということが、ここでね、はっきりと分かってくるわけです。このパウロのね、論理構成から。さあ、ということで、神の義は福音に表されているということを今、知りました。そして、この神様の義は、私たちの信仰によって与えられるものであり、また信仰に至らせるものであるということを知ったわけです。神の義というのは信仰に始まり、そしてまた信仰に至らせるということ。そしてそれゆえに、この神の義によって義と認められたものは、これは義人ですよね。義人というのは信仰によって生きるということが言えるわけです。なぜなら神の義というのは信仰に始まり信仰に至らせるからですよね。この神の義によって義人とされたものは当然信仰によって生きるわけですよね。だって始まりが信仰であり、そして至るところも信仰であるから。であれば、これ義人って書かれてますけれども、神によって義と認められたもの、すなわち私たちは信仰によって生きるものなんだということが言えるわけです。これはハバククの2章の4節からの引用になっています。で、ここでね、このハバクク2章の4節が引用されてますけれども、実はパウロさん、ガラテアの3章の11節、そしてまたヘブルの10章38節でも引用しています。で、皆さんにと分かち合いたいのが、このヘブルの10章38節、ここで引用しているその後に、パウロはこのように記しています。ヘブルの10章の39節です。しかし私たちは、恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものであるということ。すなわち、イエス様のこの福音を信じるその信仰と神様の恵みによって、私たちは義と認められて、そしてその救いによって、この神の力によって私たちは 永遠の命を得るものであるということ、そのことが実はこのハバクの2章の4節から、見えてくるわけですよね。アブラハムの信仰はどうでしたか。アブラハムはその信仰によって義と認められたわけですよね。ということは旧約の時代から今に至るまで同じ原則が働いている。それは一体何か。それは信仰によって義と認められることなんです。信仰によって救われるということ、この原則は今も変わらないということを、ここからまた学ぶことができると、そのように思うわけです。さあ、ということで今日はですね、3つのトピックでお話しするということを、言いました。それはですね、1番目福音についてですね、2番目救いについて、3番目神の義について、この3つのですね、テーマに入っていきたいと思います。1番目福音についてということですけれども、パウロはこの箇所で福音については直接的にこの定義は述べていません。しかし第一コリントの15章の3節から8節、ここにパウロは福音の定義を記しています。読んでみましょう。3節4節ですけれども、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、これこそが福音の定義であるわけです。で、ここに3つの福音の要素が記されています。それは何か。イエス様は私の罪の身代わりに十字架につき死んだということ。そして2番目、墓に葬られたということ。そして3番目、3日目によみがえられたということです。まさにこれが福音の3つの要素と呼ばれるものであり、これはこの要素一つも書いてはならないものである。そしてまたあとと同時にこれに付け足してもいけないものであるということ。福音の絶対値とでもね言うことができるでしょうか。神様がこの方法で救われると、その方法がまさにこの福音であり、神が定めたものである。まさに本当に福音の絶対値ですよね。なぜならば何かを足せばどうなるか、もう値が違っちゃいますよね。福音ではなくなるわけですよ。じゃあこの福音から何かを引けばどうでしょうか。値が違っちゃいますよね。もう福音ではないわけですよね。まさにこの福音、ここに記している福音に救いをもたらす神の力があるんだということ、ということですね。で、人間の側の信仰と神様のその恵みによって救われるということが、どれだけね祝福であるかということは、私たちが罪を知ればその罪がもたらすもの、その結果を知れば知るほどに理解が深まると、そのように言うことができると思います。例えばですね、罪はグラファイトって鉛筆の、黒鉛のようなものと、そのように例えることもできるかと思います。鉛筆の、芯ですけれども、これは削っても、磨いたとしてもこれ変わらないわけですよ。そうですよね。鉛筆の芯は芯、変わらないわけです。で、磨き続ければどうなるか。当然磨き続ければどんどんなくなっていくわけですよね。これはもう紙の上に鉛筆でこう書くようなものです。どんどん芯は削れていくわけです。ついにはすり減って何もなくなってしまうわけです。これは何をどのような例えかというと、どれだけ自分自身で鍛錬をし、そしてまた努力を積み重ねて内なる罪を消そうと努力しても、残念ながら取り除くことができない。これが罪なんですね。努力の結果、最終的に残るものは何か。鉛筆の芯はなくなっちゃいましたよね。同じように私たちのうちにも虚しさが残るわけです。ソロモンはこう言っています。あの知者であるソロモンは伝道者の書の中でこのように言っています。空の空、すべてが空だとそのように言っています。これが人間の努力の結果、修行の結果、 罪を、内なる罪を消そうと努力した結果、最終的に与えられるものではないでしょうか。しかし罪は人に虚しさを与えるばかりではないということを私たちは知らなければならない。それが何か、罪は永遠の死をもたらすと、そのように聖書は私たちに教えています。永遠の死って一体何なのか。それは光の出ない日です。私たちが目にする日というのは光が出ます。しかし光が出ないその日によって永遠の苦しみを受ける、それが聖書が教える死であるわけです。これが罪がもたらす結果であるということです。だからどれだけこの福音によって、神の恵みによって救いが与えられる、罪が許されるということの恵みの大きさというのは計り知れないんだということを知るのではないでしょうか。しかしこのような状況の中にある、そのことを神様はご存知です。神様はこの罪の中にある人、私たちの努力ではどうにもならない、その中にある人を罪から救い出すために、神は諦めることがありませんでした。まさにこれが神の私たちの愛です。私たちへの愛です。その愛が表されているのがイエス・キリストの十字架であるわけです。このイエス様の福音を信じる者には罪の許しと永遠の命を与えた神様の愛と恵みによって、この福音を信じる信仰によって人は新しく生まれ変わることができるんだということ、イエス様を救い主と信じる者を、まあ、私たちはクリスチャンとそのように呼ぶわけですけれども、この生まれ変わった者を例えると、それは先ほど、まあ、黒煙という話を、罪の中に、ね、あるその状態を、例えで話しましたけれど、黒煙と同素体ですね、同じ、素材であるダイヤモンドに変わったものと、そのように、言い表すことができると思います。まあ、黒煙、そのグラファイトもダイヤモンドも同じ炭素からなるものですけれども、その違いは歴然としてますよね。まあ、同じように同じ自分が変えられるわけです。自分の力ではどうにもできないこの罪、自分自身を苦しめていたこの罪が神の力によって除かれ、そしてまた義とまたみなされるようになり、そしてまたキリストの輝きを放つものと変えられるんだということ、まさにそれは私のうちにも起きたことです。以前私は、まあ、アメリカで、学んだことがあるんですが、建築を学ぶためにアメリカに向かいました。それはその建築を通して、この建物を通して、一人でも多くの方がそこに、で暮らすことによって笑顔になってほしい。まあそれは動機はね、素晴らしいものだと思いますけれども、そのような思いを持って建築を志してアメリカに向かいました。しかしそのアメリカで出会ったのはイエス・キリストでした。イエス・キリストに出会い、この福音を伝えることによって、決して失望に終わることのない希望を届けることができるんだ。そして無条件の愛を知っていただくことができるんだ。これこそが、決してなくならない喜びを人々に送ることができる手段であると、その時私は示されました。そして今、私はそのイエス・キリストを証しする者へと、わずかではあるけれども、イエスが成してくださったその福音を伝えるものへと変えられたわけですよね。まさにそれはグラファイトであった罪の中にいた私自身がキリストを知ることにより、福音を受け入れることにより変えられ、そしてまたこのイエスを伝えるものへと変えられたわけです。そのことがこの私の中に起きたわけです。救いを得させる神の力がまさに福音の中にあるということ、パウロはこの福音を恥とは思わなかったわけです。パウロはこの福音に全幅の信頼を置いたんです。なぜならばパウロも変えられたからです。 パウロもイエス・キリストの、その道のものを迫害していました。牢に投げ込んでいました。しかし彼はイエス・キリストに出会って、イエス・キリストを証しするものへと変えられました。それを体験しているからこそパウロはこの福音に全幅の信頼を置くことができたわけですよね。だから福音を恥とは思わないと、そのように言うことができる、できたわけなんです。さあこの福音、そしてまた続いて続く、救いですね、まあ、これは、切り離すことができないテーマだと思いますけれども、この福音に3つの要素、3要素があったように、救いにも、3つの要素があります。それは何か、義人、聖歌、栄歌であります。まずはじめこの義人についてですが、これは救われた時に神様によって義とみなされることですよね。これは、まあ、クリスチャンであれば誰もに起こったことであるわけです。まあ、言えばいわば過去形の救いであると、そのように言うことができます。この義人というのは、まあ、自分の力で得たわけではないですよね。やはりイエスを信じ、そしてまたこの福音を信じる信仰によって私たちは救われたわけです。で、2番目の聖歌というのはどういうものなのか。これはクリスチャンが完全なものへとなるためへのその過程であるということができます。まあ、簡単な言葉で言うと、まあ、今私は工事中であるというふうにね、言う方もおられますけれども、まさに工事中、完成に向けて今、そのような過程の中を通っているんだ。そしていずれ完成するわけですが、まあ、この成果というこのプロセスは現在形の救いと、そのように言うことができます。もちろんね、私たちはこの聖歌の中に置かれているわけです。この聖歌も信仰によってなされていくわけです。そして3番目です。この3番目の救いというのは、まあ、これはクリスチャンの完成形ですね。私たちが完成するとき、それは私たちは栄光の体となるわけですが、そのときにはもう私たちのうちには罪というものはないわけです。完成するわけです。これを未来形の救いと、そのように言うことができるでしょう。この栄華というのも、これ自分の力でなせるわけじゃないですよね。そうですよね、自分の力で栄光の体を得ることができないわけですが、しかしこれは信仰によってなされていく、神の力によってなされていくわけです。義人も聖歌も栄華も神への信仰によって、神の道からによってなされていくんだということを、この救いから学ぶことができるかと、そのように思います。福音を信じるすべてのものは救われました。罪許されて永遠の命を得ているわけです。まあ、先ほどですね、まあ、黒鉛、ね、グラファイトとダイヤの例えを用い、ましたけれども、まあ、この、ね、救いの過程をですね、まあ、またダイヤのその例えで言うのであれば、表すのであれば、まあ、救いというのは、この義人は クリスチャンになった、まさにイエスを信じた時ですよね。で、その時じゃあどういう状況かというと、それはダイヤの原石となった、ダイヤとして変えられた、しかしダイヤの原石であると、そのように言うことができるのではないでしょうか。じゃあ聖歌の過程は一体何なんだ。それは当然原石であれば磨かれる必要ありますよね。ダイヤの原石、見たことある方がね、おられるかと思いますけれども、やはり輝きがないわけですよね。そこで磨かれる必要があります。そしてカットされる必要があります。当然磨かれカットされれば、これは大変なことですよね。しかしそのような過程を通りながら、最終的にはどうなるか、それはイエス・キリストの栄光を表すものへと変えられていくわけです。私たちは今その過程の中にいるわけですね。そして最終的にはイエス・キリストのその栄光を表す、完全に表すことのできるものへと変えられる、まさにそれが栄華であるということが言えるのではないでしょうか。福音というものは、 もちろんここに神の義があるとね、そういう話を、しましたけれども、過去、現在、未来の救いを約束するものなんだということ、私たちが受けているこの救いというのは過去、現在、未来の救いを約束しているものなんだ、約束されたものなんだということ、それが私たちが受けている救いです。なんと幸いなことでしょうか。そう思いませんか。そしてこの救いというのは信仰に始まり信仰に至るんだということ。そうですよね。義人、救われたとき私たちは信仰によって救われましたよね。そして最終段階の栄華、完全なものに変わるとき、それも信仰によって、神の力によって私たちは変えられる、完全なものとして変えられるわけですよね。であればその過程の成果も信仰によるわけですよね。それゆえに私たちに求められるものは信仰による歩みであるということ。信仰がなければ神に喜ばれないという御言葉がありますよね。さあ、ということで救いについて今、触れたわけですけれども、3番目です。それは神様の義についてということですね。まあ、ここで神様のという、言葉があります。ゆえにこの義というのは神様に属する義であるということ、神様のみが与えることができる義であるということ。しかしこの義を受けるためには条件があります。それは何か。それは福音を信じるということです。先ほど福音の3つの要素をお伝えしました。イエス・キリストが私の、そしてあなたの、その罪の身代わりとなり、十字架にかかり死なれたということ。二つ目、墓に葬られたということ。三つ目、三日目によみがえったということ。この福音を信じるときに、神が神の、神にしか与えることのできない、その神の義を与えてくださる。すなわち、イエス・キリストを、その福音を信じるときに義とみなされるということです。ローマの3章の22節ではこのように記されています。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。信じる者すべてに神様の義が与えられるということ、そして素晴らしいことにそこには何の差別もないんだということ。ハレルヤですよね。知識があるなしに関わらないということ、どれだけ神様を知っているからということではない。ここに記されるのはイエス・キリストを信じること、まさにイエス・キリストがなされたその福音を信じる信仰と神の恵みによって私たちは救われ義とみなされるんだ。それが神の義であるということ、そのことがここに記されているわけです。救いの三つの要素、まあ、そのことはね先ほどお話ししましたけれども、この神の義にこう対峙する言葉があります。でそれは何かというと人の義です。神の義に対峙する言葉、それは人の義です。人の義をちょっと考えてみたいと思いますが、人の義というのはイエス様への信仰から始まるものではなく、何への信頼から始まるというと、それは自分自身の力ですよね、能力ですよね。自分自身に信頼するところから始まるものであり、そして人の義はそれがゆえに自分自身を誇らせるものであり、そしてまた傲慢へと至らせます。しかし神の義というのはイエス様への信仰から始まるわけです。そしてまた信仰に至るものである。それがゆえに神の義というのは人を謙遜にさせていくんです。ちょうどシンガポールではなかなか、稲穂というのは見かけませんけれども、日本にね、おられた時に稲穂をね、見られた方もおられると思います。やはり実れば実るほどだんだんこう穂が下がってくるわけですよね。まさに私たちのうちにこの神から与えられる恵みですよね。それは、神の義とでも言うことが 言えると思いますけれども、まさに神を体験する中にで、そしてまた福音から来るその恵みを体験する中で、私たちは主に習い、そして謙遜なものへと変えられていくわけです。神の義は福音に表されているということ、そのことをまたここで確認したいと思います。人が義と認められるということは何を意味しているか。それは法廷にて無罪と宣言されることでもあります。じゃあ誰が一体法廷で義と認めてくださるのか、誰がその法廷で義と認めてくださるんでしょうか。いずれ私たちは、クリスチャンはイエス・キリストの御前に立つ時が来ます。牧師が変わることはできません。皆さん一人一人がキリストの御前に立つ時が来ます。であれば義と認めてくれるのは誰でしょう。イエス・キリストです。そのお方は主の主です。そして王の王なるお方があなたを義と認めてくださる。まさにそれが福音がもたらす救いであり、そしてまたその福音の中に見ることができる神の義である。私たちはこの神の義をローマ書から学んでいくわけです。もちろんこの神の義というのは人の義っていうのは分かりやすいですよね。なぜなら私たちから出るわけですから。しかし神の義は分かりにくいです。なぜならば神に属するものだから。そこを今私たちは共に学んでいるわけです。さあ、ということでこのね、神の義についてローマ書は、書かれているということで、これからね、こう学んでいくことがとても楽しみなわけですけれども、今日はこのローマ人への手紙の1章の16節17節、わずか2節ですけれども、ここから共に学びました。そして福音には神様の義が表されているんだということを知りました。そしてまた学んだこと、それはその義には信仰に始まり信仰に至らせるそのようなものであるということを学びました。それゆえに私たちはどんな歩みをすればいいんですか。信仰による歩みをすればよいわけです。そしてまた神もそれを私たちに求めているというのがここから分かってくるわけです。まあ、共にこの信仰を持って神様を今日も称えたいと、そのように思うわけです。最後にですね、16節17節、共にこの箇所を読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。それではお読みしましょう。 1-2-3、 はい。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。さあ、ということで、考えてみましょうというところで、それぞれまた、考えていただければと思いますけれども、第1番目、パウロは福音を恥としないと語っていますが、その理由は何でしたか。覚えてるでしょうか。またあなたにとっての福音、に生かされそして生きるという意味を考えてみましょうということで、ぜひ考えてみてください。2番目、神様からの使命に生きることは素晴らしいことですが、動機を確認する必要があります。また自分の力や能力だけでことをなそうとする傾向はないでしょうか。神の義は信仰に始まり信仰に至らせるのです。今のあなたに必要なこととは何でしょうか。ぜひまた、考えてみてください。3番目、あなたに与えられている救いとは何ですか。まあ、今日は、ね、救いについても学びました。素晴らしいですね。過去そしてまた今そして未来に至るまで私たちには救いが約束されているんだということを学んだわけです。それが神がイエス様が私たちに与えてくださっているものだ。 それゆえに私たちは神を今ここで称えている礼拝を捧げているわけですよね。どうか心に喜びがありますように、まだ感謝であふれますように、そのことを願いつつですね、またこの礼拝を続けていきたいと、そのように思うわけです。それではお祈りをします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はまた、わずか、2節でしたけれども、多くのことを学ぶことができました。それは福音についてです。そして、神の義についてです。そして救いについてです。その一つ一つ神の恵みによって与えられているということを知りました。そしてまた神の義は信仰に始まり信仰に至らせるということを知りました。ですから私たちはあなたに今信仰を持って感謝と喜びを捧げたいと思います。さらに信仰に生きるものとして、あなたへの信仰に生きるものとして、どうぞ私たちを強めてください。どうぞ私たちにさらにこの聖書の真理をもってあなた自身を語りかけてください。感謝いたします。この時をまたあなたにお委ねし、喜びをもって、あなたの祝福のゆえに喜びをもって、我らの主イエス様の皆を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。